西松屋チェーン IR 特集。この番組は証券コード7545東証プライム上場西松屋チェーンの IR 活動の一環としてお送りします。
おはようございます。桜井英明です。ご出演は証券コード7545東証プライム上場西松屋チェーン代表取締役社長大村浩一さんです。なお今日はリモートでお話を伺います。大村社長、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いろいろとお話を伺っていきたいんですけども、まず決算発表、中間決算発表通過されましたんで、10月に発表されました中間決算、改めて概要をお話し頂戴できますでしょうか。
はい、10月2日に2025年2月期の中間決算を発表いたしました。改めて概要をご説明いたしますと、売上高は935億1500万円で前期比 105.7% となり、中間期としては過去最高を更新いたしました。売上総利益は326億1600万円で前期比 104.9%、 営業利益は70億2400万円で前期比 104.2%、 経常利益は72億300万円で前期比 101.0%、 最終的な中間純利益は47億4900万円で前期比 99.7% でございました。利益面におきましても、売上総利益や経常利益、営業利益が中間期としての過去最高を更新いたしました。
今のお話を伺いますと、売上高含めて、中間期として過去最高を更新ということで、引き続き業績を伸ばされているというふうに伺えるんですけども、この背景はどういうところにあるのかなっていうのをお話しいただけるとありがたいんですが。
はい。まず、既存店の売上高が好調に推移しております。中間期の既存店売上高前期比は 102.7% でございました。4月以降の気温の上昇により、春物医療や夏物医療が前年を上回り、好調に推移しました。育児用品では、紙おむつや粉ミルクといった消耗品、哺乳瓶などの調乳育児用品のほか、レイン用品、玩具などの売り上げが好調でした。小学校高学年向け商品につきましても、医療品を中心に大きく売り上げを伸ばしており、全体の売上高の押し上げに貢献しております。また、引き続き取り組んでおります積極的な出店につきましても売上高増加に寄与しております。中間期におきましては、新たに21店舗を出店し、10店舗を閉鎖したことで11店舗の純増となり、中間期末の店舗数は1120店舗となります。販売費および一般管理費につきましては、積極的な出店により全体としては増加しておりますが、店舗運営の効率化を図るなどでコントロールし、結果的には売上高の伸びを下回る伸び率に抑制できました。売上増加、販管費のコントロールが営業利益、経常利益の過去最高更新の背景にあると考えております。
2025年2月期、通期の業績予想は据え置きとされましたけれども、見通しとしては売上利益とも過去最高となる見通しというところですが、下期についてはどんな感じでご覧になっておられるんでしょうか。
2025年2月期の通期業績予想につきましては、今年の4月3日に公表いたしました基礎予想を据え置いております。改めてご説明いたしますと、売上高は1880億円で前期比 106.1% を予想しております。これは過去最高を更新し、30期連続増収となる予想です。営業利益は136億円で前期比 114.0%、 経常利益は140億円で前期比 111.2%、 当期純利益は93億8400万円で前期比 114.4% と、利益につきましても過去最高を更新する予想です。売上高拡大に向きましては、引き続きプライベートブランド商品の強化、小学校高学年向けのスクールサイズ商品の拡大に取り組むことで、既存店の売上高を伸ばしていくとともに、積極的に新規出店を行います。また、商品の原価率改善や値下げロス削減を通じて、売上総利益率の改善を図る一方で、店舗運営の効率化などにより、販管費を抑えることで、 最高益を達成する計画です。中期経営計画としましては、2028年2月期を最終年度として売上高2500億円、経常利益250億円としております。
あとは歴史的な円安トレンドになっているところもありますし、為替の変動が激しくなっていますけども、為替の影響ってのはどのように考えておいたらよろしいですか？
はい、当社は多くの商品を海外から輸入しております。為替の変動は主に仕入れ原価に影響しますけども、円安の場合は仕入れ原価を押し上げる要因となります。前々期の2023年2月期にはその変動が急激にありましたため、仕入れ原価上昇の影響が大きく利益が低下する要因となりました。それを踏まえまして、当社は仕入れ原価抑制に取り組むとともに価格の見直しも行いました。またその後の為替の変動が緩やかになったことで、前期の2024年2月期は原価率を改善することができました。今期に入ってからは一時よりは円高水準であるものの、足元ではまた円安の傾向になるなど、為替レートについては変動幅が大きく先の読めない状況が続いていると考えております。そのような中でもお客様にお求めやすい価格の商品をご提供しながら、利益も確保できるような商品開発の取り組みを強化しております。具体的には商品開発においてお客様にとって本当に必要な品質・機能は何なのかを改めて考え、安全性や必要な品質や機能はしっかりと確保した上で、過剰な品質・機能は省くというトレードオフの手法を徹底しております。また ASEAN やバングラディッシュなどに生産地を拡大して新たな工場を開拓するなど、グローバルな生産地の開拓に取り組むとともに、生産工場から店舗までのサプライチェーン全体での物流コストの抑制に取り組んでおります。さらに無駄な値下げ処分を削減するため、仕入れ在庫のコントロール精度向上に取り組んでいるほか、店舗における生産性向上などを通じて販管費の抑制にも取り組んでおります。
お話を伺ってますと、あれですね、為替っていうのはそもそもなかなか見通しが効かない部分ではありますけども、ただ現状で、150円台っていう歴史的な水準にはなってますけども、その為替の水準でもやっぱりその、業績過去最高を更新するっていうことは、それの努力ってものすごいものがあるっていうふうに考えていいわけですね。
そうですね。やはり商品開発のところで、トレードオフであったり、生産地の新規開拓であったり、また商品管理のコントロールの仕組みを変えることで、まだまだ社内での自助努力によって、利益を捻出できるという取り組みはできると考えております。
いいものをできるだけ安く消費者さんに届けたいっていう気持ちが現れて、毎日役社員の方々働いてるって理解してよろしいですね？
はい、その通りでございます。
はい、あとはそのためにも必要になってくるんですが、価格戦略について、このあたりのお考えはいかがでしょうか？
はい、現在の消費環境についてですけども、様々なものの価格が上がっており、一方で実質賃金が伸び悩むなど、引き続き厳しい状況にあると考えております。一方で子育てには紙おむつや粉ミルク、ベビーフードなどの消耗品や食品をはじめ、毎年成長するお子様に合わせてシーズンごとに衣服や肌着、靴なども必要になり、なかなか節約できないという面もございます。当社としましては、子育てを応援する企業として、お買い得なプライベートブランド商品の開発や、ローコストでの店舗運営を通じて、今後もできるだけお求めやすい価格で商品をご提供していきたいと考えております。
プライベートブランド商品の強化に、ずっと取り組んでおられますけども、中間期での実績、これはどんな感じだったでしょうか？
はい。当社では、衣料品や服飾雑貨のエルフィンドール、そして育児用品のスマートエンジェルという2つのブランドでプライベートブランドを展開しております。子育てに必要なベーシック商品や定番のクラシック商品をお客様の立場に立った品質と低価格でご提供しております。エルフィンドールではベビーから小学校高学年までの衣料品や靴、帽子などの服飾雑貨、マタニティ用品などを幅広く展開しております。スマートエンジェルでは大型育児用品からおもちゃ、導入衛生用品、紙おむつなどの消耗品や食品まで、育児用品全般をお手頃価格で取り揃えております。中間期におきましては、エルフィンドールではストレッチパンツや 5分丈、7分丈のレギンス、ベーシックなボトムスなどが非常に好調な売れ行きでございました。スマートエンジェルは引き続き手口拭きやお尻拭き、パンツタイプの紙おむつなどの定番アイテムが好調でございました。プライベートブランドの全社の売上高に占める構成比は約 29% で、これ年々拡大しております。中期的にはこの比率を 50% まで拡大していく計画です。また、スマートエンジェルでは新たに国産4種素材の自然だしというだしの素を発売いたしました。この商品は国産素材の鰹節や煮干し、昆布、干し椎茸を配合した粉末だしで、お子様向けとしてだけではなく、どなたにもご便利にご利用いただけます。これまで飲み物では粉ミルクや離乳食にお使いいただける赤ちゃん用のお水や麦茶といった商品の展開がありましたが、今回新たに食品分野においてもプライベートブランド商品の販売を開始したこととなっております。
今のお話を伺ってますと、プライベートブランドの商品が非常に増えてきているっていうことと、将来はシェアとしては 50% を目指したい、御社の売上シェアとしてっていうお話だったですけども、ここが伸びていくんだろうということと、今例えばスマートエンジェルとかで育ったお子様たちが親御さんになった時とか、おじいちゃんおばあちゃんになった時にまたスマートエンジェル使うって、これは期待できますね。
そうですね、やはりお子様がどんどん大きくなって、親世代になって、将来にわたっても石松屋のプライベートブランドを、利用していきたいという思いになっていただけると、当社としては本当にありがたい限りだと考えております。
あと食品のお話がありましたけども、今後の展開でやっぱり業態とか商品を広げていくっていう見方でよろしいんでしょうか。
そうですね、やはりプライベートブランドの売上比率を高めるためには、どんどんプライベートブランドの商品ジャンルを広げたり、あと、開発体制の強化ですね。当社のプライベートブランド商品の開発にあたりましては、大手製造業出身の一流の技術者を中心とした開発体制を構築しております。現在そういった技術者採用に限らず、幅広い分野のスカウト採用も進めておりまして、プライベートブランド商品開発をはじめとする、商品力の、さらなる強化に取り組んでいるところであります。
子育て応援企業ということで考えると、やっぱりその商品のフィールドはものすごい広くなってくるっていうことですね。
そうですね、幅広くなっていきます。
はい。あと小学校高学年向けの商品、こちらの拡大についてはどんな状況でしょうか。
小学校高学年向けのスクールサイズ商品につきましては、2020年から全店舗での取り扱いを開始し、売上高は順調に拡大しております。当社では10歳から12歳頃までのお子様向けの商品をスクールサイズと呼んでおります。衣服や肌着といった衣料品だけではなく、靴や帽子、バッグといった服飾雑貨などについても品揃えを充実させております。通学や放課後の普段使いのベーシックアイテムから、休日やお出かけにも使えるファッションアイテムまで、デザインも幅広く取り揃えております。お子様が成長し、小学校高学年にもなってくると、商品に対する好みが出てきて、ご自分で商品を選ぶ機会も増えてくると思います。そこで高学年のお子様向けにダイレクトに届くような販促も強化しております。例えば当社が YouTube に開設している西松屋公式チャンネルでは、人気 YouTuber の方とコラボしたコーディネートの提案や紹介動画を配信しております。また小学校高学年の方がよく読まれるファッション雑誌でも、西松屋の特集記事や広告で同年代のモデルの方が着用した着こなし提案を掲載することで、小学校高学年のお子様が当社にご来店いただくきっかけとなるような販促を展開しております。スクールサイズ商品の売上高は毎年2桁以上の伸び率で成長を続けており、今後もさらなるシェア拡大を目指しております。
そうすると親御さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんだけではなくて、子供さんたちにも選んでもらえるような、商品を提供することで、最近結構若い頃からおしゃれで、小さい頃からおしゃれですから、そこに気に入ってもらえるような商品展開を続けているっていう理解でよろしいでしょうか。
はい、その通りでございます。
難しいですよね、子供たちにどれがどういうデザインがいいのかって、これやっぱり日々考えなきゃいかんわけですね。
そうですね、やはり多少はやはりトレンドも意識しながら商品開発に取り組んでいくことにはなりますね。
はい、 店舗数のところですが、上半期末で1120店舗、期中に11店舗の純増ということでしたけども、今後の出店計画についてお話しいただけますか？
はい。出店につきましては、今後も引き続き積極的に進めていきたいと考えております。当社は北海道の稚内市から沖縄県の石垣島まで、全国津々浦々すべての都道府県に、本日時点で1127店舗、の直営店舗を運営しております。引き続き全国が出店の対象地域となりますが、その中でも特に東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県といった首都圏や大阪府、愛知県などの人口集中地域においては出店の余地がまだ多くございますので、重点的に出店してまいります。今期の上半期においてもこれら人口集中地域を含め積極的に出店を行いました。下半期、今期の残り期間においても、さらに出店を加速させております。一方、既存店につきましては、より良い立地で大型の店舗に置き換えるスクラップ&ビルドを積極的に推進してまいります。今後の出店計画につきましては、新規出店を年間60店舗から70店舗、閉店を年間10店舗程度、純増として年間50店舗から60店舗のペースで店舗数を拡大してまいります。また出店にあたっては土地や建物の賃貸リースだけではなく、不動産の自社所有といった形での投資も進めていく予定でございます。
店舗数が1000を超えたのがつい最近のように思えるんですが、もう1120を超えてきてるということですね。
そうですね。1000店舗はあくまで通過点に過ぎないと考えておりましたので、今は1100店舗を超えてさらに出店を進めていく計画でございます。
個人的にはミミちゃんがよく目立つなっていう印象を持っておりまして、例えば新幹線に乗るとよく目立つところに結構店舗ありますよね。
ありがとうございます。本当に日本のあらゆるところに出店しておりますので、新幹線からよく見える位置にもたくさん店を発見していただけると考えております。
あとインターネット販売ですけども、西松屋公式オンライン、こちらは順調な推移と見ているんですけども、あと西松屋チェーンデジタルギフト、このあたりのお話頂戴できますか？
はい。当社インターネット販売につきましては、店舗の売上高と同時に両輪で拡大していきたいと考えております。本年1月からは自社で運営する西松屋公式オンラインストア単独での販売体制となっております。従来は公式オンラインストア以外の EC モールにも出店をしておりましたけども、店舗との連携を強化したり、より利便性の高いサイトの開発に注力するために公式オンラインストアに集約することとしました。今期上期は公式オンラインストア単独の売上でありますが、販売サイトが複数あった頃の売上を上回っており、売上高は順調に伸びております。インターネット販売の全社に占める売上高構成比は 2% 程度ですので、今後もさらに成長させていく計画です。西松屋公式オンラインストアは直営で独自に運営できることから、お客様にとってより利便性の高いサイトへの開発を加速しております。本年8月からは新たに西松屋チェーンデジタルギフトの販売を開始いたしました。こちらは出産や入園入学、誕生日などのプレゼントや感謝の気持ちを伝えるギフトとして、西松屋チェーン公式オンラインストアでご利用いただき、メジックセージカードを添えて SNS やメールでいつでも気軽にお送りいただけるようになっております。また送られた方は当社店舗や公式オンラインストアのどちらのお買い物でも便利にご利用いただけます。気軽に送れるギフトとしてぜひご購入ご利用いただければと考えております。
オンラインストア見てましたら、一番最初に子供さんが生まれた時の命名っていうあの紙が出てきて、本当に生まれる前からちゃんと準備ができるようになってるんですね。
そうですね。本当に生まれる前から、生まれた後、そして小学校高学年まで幅広い年代まで対応していきたいと考えております。はい。
店舗における、オペレーション、まあ、店舗などですね、オペレーションの効率化、この辺のお考えをお聞かせいただけるとありがたいんですが。
はい。店舗における作業効率の改善は順調に進んでおりまして、従業員1人当たりの売り場面積は継続的に拡大しております。近隣の店舗間でパートタイマーの従業員が勤務する応援パートや他店舗パートの取り組みをさらに拡大しており、店舗での効率的な人員配置ができるようになっております。また 作業効率の改善に向けては、店舗現場で勤務している地区長や店長を中心とした様々な現場プロジェクトも立ち上げております。現場からのボトムアップで、店舗での作業の削減や手順の見直し、効率的な陳列重機の導入など、さらなる合理化を進めると同時に、全店舗での標準化に取り組んでおります。合わせて物流を含めたサプライチェーン全体での合理化も進めております。効率的な配送ルートの見直しや、RFID や重機を用いた入荷作業の時間の短縮にも取り組んでおります。
これは店舗実際に見てみると、棚に陳列するだけでも作業としては大変ですよね。
そうですね。やはり売り場も広いですので、いかに効率的に商品を荷出しするかっていうのは大きな課題の一つです。
それからもう一つは、お客様からのお問い合わせとかそういったものにも、商品について的確にお話ししなきゃいけないですもんね。その辺もありますよね。
そうですね。なので、できるだけ売り場の商品を見ていただいたら、従業員に質問していただかなくてもよくわかるようなパッケージであったり、ポップをつけるように取り組んでおります。
はい。で、どのお店に行ってもほぼ同じような配置をされてるんですよね。
そうですね。どの店でも同じような配置することで、全体都市の標準化も図れますし、先ほど申し上げた応援パートや他店舗パートで従業員が別の店に応援に行った時でも戸惑うことなく、その応援に行った店ですぐに作業を始めると、そういった効果もございます。
もう一つ、海外でのプライベートブランド商品の卸販売、これを強化する方向と伺いましたけども、今後の展開目標っていうのはどんな感じなのかお聞かせいただけますか。
はい。現在当社ではプライベートブランドのエルフィンドールやスマートエンジェルの商品の海外への卸売販売を展開しております。これまでに26の国と地域に販売実績がございまして、今期も新たに販売地域を拡大するなど順調に売り上げを拡大しております。パーツ式紙おむつやお尻拭き、ボディーソープなどの衛生用雑貨や新生児医療などを中心に、日本で最大のベビー子ども用品専門店である当社が販売している確かな品質の商品がご好評いただいております。今後も新規の取引国や取引先を開拓し、販路を拡大していくほか、継続的な取引関係を構築し深めていくことで売り上げを拡大してまいります。そういった海外での卸売販売の拡大を通じて、西松屋やプライベートブランドの認知度を向上させ、将来的な海外出店に向けた検討も進めてまいります。
これ社長どうでしょうか。いろんな国々で子どもたちが御社の製品を身につけてもらっているっていうのを想像すると、すごいことになってるなという印象なんですが、どんな感じですか。
そうですね。日本の中でこんだけご利用いただいているだけではなくてですね、海外においても26の国の地域の方々にご利用いただいているっていうのはとても喜ばしいことだなというふうに考えております。
で、そういう中で、販売促進についての取り組み、あるいは直近トピックス等々あればご紹介いただけますでしょうか。
はい。販売促進につきましては、例えばテレビ CM におきましては、プライベートブランド商品の紹介 CM であったり、今こそみんなで子育て応援編のイメージ CM、そして小学校高学年の女の子が登場するストーリー仕立ての憧れの人編のイメージ CM、さらに当社のうさぎのキャラクターミミちゃんが出演するセール CM など、豊富なバリエーションの CM を応援しております。 YouTube の西松屋公式チャンネルでは、こういったテレビ CM やインフルエンサーの方とのコラボ動画、ミミちゃんが活躍する動画など、ショート動画も含め様々なコンテンツを配信しております。またこれら動画コンテンツはジャンルごと、お子様のサイズ年代ごとに再生リストにもなっており、関連する動画が探しやすくなっております。当社や当社の商品について楽しく理解を深めていただける内容とおりますので、ぜひご視聴いただければと考えております。
あと秋冬物ってこれからっていう感じですか。
そうですね。昨今ようやく寒くなってまいりましたので、これからしっかり秋冬物が販売していける状況になっていると考えております。
季節感というのはどうなんですか。暑いのは暑い方がいいですか、寒いのは寒い方がいいですか、どうなんでしょうね。
そうですね。やはり基本的に日本の四季がはっきりしている。夏が暑い、冬が寒い。やっぱりまあこのパターンがしっかりやっていく。このパターンであるとすごくありがたいですけども、ただまあ、とはいっても気温がちょっと例年よりも高めっていう傾向も理解しておりますので、まあ、それに応じた、まあ、商品管理の仕組み等を取り組んでおります。
でそこから考えると、これ海外展開っていうのも暑い国でも寒い国でもどちらでも行けますよねっていう理解でよろしいでしょうか。
そうですね。暑い国には暑い国に必要な夏物商品、寒い国には冬物商品をという形で、日本には四季があるからこそいろんな国に対応した商品の提供ができるというふうに考えております。
はい。あと株主還元のところですけども、中間配当は当初の予想から1円増配されました。株主還元方針について教えていただけますでしょうか。
はい。株主様への利益還元は経営の最重要課題の一つと考えております。配当につきましては業績や今後の出店計画などを考慮した上で安定的な配当をお出し続けることを基本方針としております。2025年2月期の中間配当は当初予想から1円増配し1株当たり15円といたしました。年間配当も当初予想の1株当たり29円から1円増配の1株当たり30円となる予想でございます。また自己株式の取得を積極的に行っております。2025年2月期は4月に3億円、10月に5億円、合わせて8億円の自己株式を取得いたしました。加えて株主様には店舗と石松屋公式オンラインストアのどちらのお買い物でもお使いいただける株主ご優待カードを8月の中間期と2月の期末を基準日として年2回贈呈しております。さらに長期保有優遇制度として3年以上継続して100株以上保有していただいている長期保有株主様には年1回期末の株主ご優待カードにて長期保有優遇金額を上積みして贈呈しております。
最後に株主様、あるいはこの番組聞いている投資家の皆様等々にメッセージを頂戴できるとありがたいんですが。
はい。当社は便利な立地への出店やお買い物しやすいお店作り、インターネット販売、そして幅広い品揃えやお手頃価格など徹底的にお客様の立場に立ったビジネスを展開しております。これからも子育てになくてはならない社会インフラとしてお客様に選ばれ続けるお店となることで持続的に成長していくとともに子育てを楽しめる明るい社会づくりに貢献していきたいと考えております。引き続きご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。
大村社長、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
西松屋チェーン IR 特集。この番組は証券コード7545東証プライム上場西松屋チェーンの IR 活動の一環としてお送りしました。